次に質問者、石飛浩二議員。子どもの視力について。担当、学校教育課、子ども政策課。近年、近視や斜視など視力が正常に育たない弱視の子どもが多くいる。発見するのは難しいが、3歳児健康審査で発見し治療すれば小学校入学前に治せる確率が上がる。そこで、1、小中学生の視力低下の現状認識について。2、小中学校における眼科検診の現状と学校や保護者間での視力低下の問題意識の共有状況について。3、3歳児健康審査における視力検査について問う。との質問に対し、小中学校の視力検査では裸眼視力 1.0 未満の割合が増加しており、該当した児童生徒の保護者へ眼科受診を勧奨するとともに、保健頼りによる啓発を行っています。3歳児健康審査における視力検査については、医師の所見がある場合や検診当日に検査ができない場合には眼科医療機関へ受診を進めています。手持ち型屈折検査機器の導入については、有効性の科学的知見や他自治体の取り組みを参考にするなど、検出精度を向上できるよう検討したいと考えています、との答弁がありました。次に質問者、伊藤杏奈議員。小児・亜矢世代のがん患者の妊孕性温存治療に対する支援について。担当、医事課、子ども政策課。妊孕性温存治療とは、抗がん剤や放射線治療の影響で妊娠の可能性が消失しないよう、がん治療前に生殖機能を温存する治療です。温存治療は自由診療のため、費用面のハードルが高く、精子は2から7万、卵子は15万から60万、さらに保管料が発生するため、治療を断念せざるを得ない現状がある。1、市民病院での亜矢世代がん患者の推移と対応。2、助成制度の創設について問う。との質問に対し、1、当院の亜矢世代のがん患者は、過去5年間では、毎年50名前後で推移しています。妊孕性温存の対応としては、ご本人等へ十分説明した上で、手術の際、卵巣や子宮等の一部を残す対応をしています。また、自然妊娠での妊孕性温存が困難な場合、卵子や精子の凍結を希望する患者に対しては、相談の上、適切な医療機関を紹介しています。2. 全国的には県の助成制度のもと、市町村が助成しているケースが多く、今後愛知県や近隣自治体の動向も踏まえ調査研究していきたいと考えています、との答弁がありました。次に質問者、鈴木秀直議員。町名について。担当、都市政策課、学校教育課、企画政策課。1、市内の町名の読み方について。通称と呼称と錯綜している箇所がいくつか見受けられるが、正式な読み方はどこで調べられるのか、またそれらについて見直す考えはあるか問う。2、町名や校名の歴史について。小学校で子どもたちに教える場が必要だと思うが、現状について問う。また市政80周年に向けて進められている市史に盛り込む考えについて問う。との質問に対し、1、法にのっとった町名変更は昭和22年が最初で、当時は議会の議決と県知事の告示が要件でしたが、町名の読み方は議案に記載はなく、告示までの経緯も不明な点があります。現在見直す考えはありませんが、地域の声が上がれば検討が必要と考えます。2、全体集会時等に進めていますが、今後も諸行事や授業の中で町名の歴史を通じ、地域愛や郷土愛の育成に努めます。市史への記載は 市史編集委員会に諮りながら検討していきますとの答弁がありました。次に質問者、田中千幸議員。学校における ICT の利活用について。担当、学校教育課。出川省で ICT を有効活用した教育をいち早く推進された。その成果の展開状況を問う。また、障害のあるお子さんのためのデイジー教科書の使用状況と遠隔教育に対する見解を問う。そして、子は貸す貝、子育ては貸す貝の一役を担う教育の分野において、蓄積してきた ICT を有効活用した貸す貝スタンダードのさらなる展開について教育長のご所見を伺う。との質問に対し、すべての教員が分かりやすい授業ができるようになるために、出川小学校の取り組みを貸す貝スタンダードとして、全小学校に水平展開しています。また、デイジー教科書を現在利用する児童生徒はおらず、遠隔教育については、不登校児童生徒の支援など、個々の状況に応じて研究していく必要があると考えています。そして、ICT の有効活用の一つとして、タブレット PC の活用普及を目指していきたいと考えています。との答弁がありました。